ここから2枚目です。
次は安田光子議員の一般質問です。安全について。安田光子議員の視点。狭く危ない道路の電柱地中化を、また生成 AI を活用し、役場、職員は現場主義に移行し、住民の声を拾うべきと考える。狭い道路の電柱の地中化を、答弁、緊急輸送路を中心に事業を進めていく。質問、災害時、緊急輸送道路だけでなく、狭い道路も無電柱化に。答え、地震などの有事の際、緊急輸送路が倒壊した電柱により、道路が閉塞することを防止するため、町道732号大井町通りにおいて事業を行っている。電柱により狭い道路では通行の支障があることは理解しているが、無電柱化にはかなりの経費がかかることから、まずは防災面から事業を進めていく。三軒屋の変則的な交差点。質問、信号機もない変則的な危ない交差点の改良を。答え、過去には警察に信号機の設置を要望したが、形状が複雑で信号制御しにくいことや、踏切も近く安全性の懸念があることから見送られ、交差角度を直角に近づける改良工事を行った経緯がある。この路線は都市計画決定された路線であるが、長期整備路線から外れていることから、現時点で改良は考えていない。業務効率に生成 AI 活用。質問。令和7年度の職員数と採用に向けた状況は？答え、255人を予定しているが、定員管理計画で定めた職員数より9人減となる見込みである。令和7年度も民間では早期から積極的な採用が続き、公務員全体の受験者の減少が見込まれる中、新たに転職者向けの就職情報サイトへの掲載を行い、幅広い採用を行っていく。質問、予算化された生成 AI の活用は？答え、国でも職員数の減少を踏まえ、生成 AI の利用が推進されており、職員が利用しやすいよう事前に利用ケースをまとめたり、質問のテンプレート集を作成し、周知を図る。その他、セキュリティに配慮した特定の言語などの入力を制限できる機能を有したサービスを利用する。また、町の霊気など独自の情報を学習させた生成 AI を構築することで、事務の効率化も図っていく。質問。限られた職員数の中では、生成 AI を利用し、政策立案や職員の現場主義への移行を。答え、政策立案におけるアイデア出しや検討の過程では、生成 AI を利用するが、最終的には職員自らがデータや蓄積された知見で総合的に勘案し判断する。業務の効率化が図られた際には、より職員でなければできない情報収集や分析に業務をシフトしていけると考えている。質問、24時間対応のチャットができる生成 AI を。答え、内部事務における生成 AI の利用定着を進め、その後に 住民向けのサービス利用展開を検討していく。また、行政への問い合わせ内容は非常に範囲が広く、すべてに対応することは難しいが、先進事例では税金、保険などの分類ごとに作成し、対応している事例があるので、担当課で調査し研究していく。
大沼議員の一般質問です。暮らしについての大沼正明議員の視点。全国の水道水に含まれる有機フッ素化合物が社会的な問題になっている。当庁の浄水場の水質検査結果は大丈夫なのか。町の水道水の安全性は。答弁。水質検査で安全性を確認している。質問。全国的に水道水に含まれる有機フッ素化合物が問題となっている。町の水道水は安全なのか伺う。答え。国は令和2年4月1日に PFAS のうち PFOS 及び PFOA を水質管理上留意すべき項目となる水質管理目標設定項目に位置づけ、これらの合算値で1リットルあたり50ナノグラム以下とする暫定目標値を定めた。PFAS、PFAS、人工的に作られた有機フッ素化合物の総称。PFOS、PFOA、PFAS の一種で、環境中に残留しやすい性質を持ち、現在では日本を含む多くの国で製造、輸入などが禁止されています。言葉の説明を終わります。町では令和2年度から毎年度すべての浄水場の水質検査を実施している。これまで暫定目標値を超えて検出されたことはないので、安心して使用できる状況である。質問。安くておいしい安全な水道水のアピールを。答え。現在、国による PFAS の水質基準の引き上げの動きがある中で、今後も PFOS 及び PFOA の水質検査を実施し、結果を注視するとともに、令和7年度町ホームページでの公表に加え、町広報誌にもその状況を掲載したいと考えている。質問。上下水道管破損による道路の陥没防止のための安全確認の状況は？答え。上水道は平成25年度から漏水調査を実施し、漏水箇所の修繕を早期に行うことで事故の未然防止に努めている。町が敷設した下水道管は最大で直径80センチメートルで、法定耐用年数が50年のところ、一番古い下水道管で、使用開始から30年程度である。これまで下水道管内のテレビカメラ調査を定期的に実施しているが、目立った損傷は発見されていない。安全・安心な取り組み。質問。住宅に消火器の設置義務はないが、保守点検は必要と考える。また、実際に消火器を使用した初期消火訓練が必要と考えるが。答え。現在、住宅用消火器は加圧式と蓄圧式があり、容易に薬剤の詰め替えができない構造となっていて、各家庭において消火器の有効期限であるおおむね5年を目安に、更新することが推奨されている。また、実際に消火器を使用した初期消火訓練は、使用した薬剤の後処理も含め、自主防災会会長会議などにおいて、地域の意見を伺いながら進めていく。質問。 公共施設の自動体外式除細動器を24時間利用できるように施設整備を。答え、一般財団法人日本救急医療財団から公表されている AED の適正配置に関するガイドラインを考慮し研究する。質問、狂犬病ウイルスワクチンの集団接種を。答え、令和7年度は県獣医師会寸頭支部の協力のもと、役場駐車場で集合接種を実施する。質問、8月26日が火山防災の日に制定されたが、訓練や周知方法は。答え、町自主防災会連合会の事業の一環として、富士山火山避難計画や富士山火山防災マップを通じて、火山防災に関する知識を深めていただき、その内容について、町のホームページや各種 SNS を通じて周知・啓発を図っていく。長野真嗣議員の一般質問。教育についての長野真嗣議員の視点。チーム担任制は生徒にとって素晴らしい教師との出会いの機会が増え、相談事をどの教師にするか選択することができる。チーム担任制の導入を。答弁、メリット・デメリットを十分に検討する。令和7年度の教育方針。質問、市町村費負担教職員制度を利用し、町の教育方針に合った教員を町独自で任用すべきでは。答え、同制度は特徴的な地域の特色ある教育をするために有効な手段である。一方、採用の異なる教員が混在することによる様々な課題もある。町の独自の取り組みとして、小学校での少人数指導、中学校での特別支援教育指導など、教員免許を持っている会計年度任用職員を採用し、また様々な職種の支援員も配置し、安定した学校運営の礎となっている。質問、チーム担任制、複数担任制の導入を。答え、教員の負担軽減や指導の質の高まり、子どもたちにとっての教師との出会いの広がりなどメリットが大きいが、責任の所在の曖昧さの点で軽視できないデメリットがある。複数の担任で複数クラスを見ることについては、その手法を十分に検討していく。質問、地域や社会に開かれた積極的な情報発信を。答え、学校のホームページや町の SNS で取り組みを発信している。また、学校運営協議会制度を町内5校に取り入れて、子どもたちや地域、学校のために協議していく場を設けている。医療城下町としての取り組みは。答弁、企業誘致を含めた町づくりに取り組む。質問、当庁は医療城下町としての位置づけとして、町ぐるみの意識の向上を。答え、住民にとってファルマバレープロジェクトや医療田園都市構想などの取り組み自体が十分に浸透していない状況も考えられるので、今後県と協調し、構想などにご理解いただけるよう適切な PR などに努めていく。新たな医療田園都市構想を生かし、企業誘致を含めた町づくりに取り組んでいく。質問、事業者への情報提供はどのような形で行うのか。答え、当地域における企業誘致に関しては、個別での協議を基本に進めているが、地域産業との連携も期待できることから、 町としても北部地域へのアクセス道路の整備を進め、企業ニーズに対応できるよう準備を進めていく。医療健康産業の企業誘致は、健康層に沿う形でその目的に合った情報発信を図っていく。質問。情報戦略における伝わる情報発信のための具体的な方法は？答え。令和7年度より広報モニター制度を実施する予定であり、年代などに配慮した40人のモニターに対し、発行される広報ごとに詳細なアンケートを実施していく。福田明議員の一般質問。安全についての福田明議員の視点。カーブミラーを頼りにしすぎると事故の危険がある。丁字路の必要なところにも地面に一時停止のステッカーが欲しい。カーブミラーの設置をどう考えているのか。答弁、目視の重要性を伝え、総合的に判断していく。交通事故対策。質問、近年の交通事故の増減と要因は？答え、令和5年中の事故発生件数は46件増加で、事故累計別では追突が9件、出会い頭が19件、右左折が2件増えている。特に停止線で完全に止まらず、オーバーランして目視による左右の安全確認を怠ったことが要因である。交通安全啓発活動や警察の取り締まりの強化などもあり、暫定値ではあるが、令和6年中の交通事故件数は55件減少し、過去10年で最も少なかった。質問。補助的なカーブミラーの設置をどう考えているのか。答え。カーブミラーは直接の目視による確認が難しい場所に設置されているが、本来見通しの悪い道路での安全確認はドライバー自身の目視が原則であり、カーブミラーはあくまでも安全確認のための補助施設である。目視確認を怠り、ミラーの死角となる自転車、歩行者と接触する事故も多く発生しているため、令和5年10月にカーブミラーの設置基準を設けた。町内の各区から挙げられる交通安全施設の設置要望についても、設置の可否を総合的に判断して適正な設置を図り、交通事故発生防止に努めていく。学校教育に関連して。質問。長泉北中学校が修学旅行に選んだ大阪万博は、ガス爆発を起こした危険な地域であるが、コースの変更や安全対策は？答え。大阪・関西万博は国の威信をかけて取り組んでいる事業であり、安全対策についても専門家を交えた議論を経て計画されている。博覧会協会の資料によると、昨年3月のメタンガスの事故の概要や追加工事による安全対策も公表されている。学校では計画通りの実施を考えており、継続的な情報収集、教員の下見により安全対策の確認を行う。質問。子どもたちが24時間チャット形式で相談できる体制は？答え。町内の児童・生徒のタブレット端末に、ちょうどいい相談システムという相談フォームがあり、24時間いつでも不安や悩みを発信できる。この内容をもとに必要とされる相談相手につなげることができる。県には24時間子ども SOS ダイヤルで直接相談を受ける体制がある。質問。 上履きを廃止して外履きのまま過ごす一足制の導入が東京都内で進んでいる。マンモス校では検討する必要があるのでは。答え、子どもたちのスムーズな移動や下駄箱スペースの有効活用などのメリットがある一方、雨天時に廊下が濡れて滑りやすいことや、グラウンドが土である場合に校舎内が汚れるなどのデメリットもある。今後、校舎の建て替えを進める中で判断していく。
次は杉森健二議員の一般質問です。教育についての杉森健二議員の視点。学校施設の建て替えは、施設更新だけでなく、教育環境整備と魅力の向上で将来を担う人材育成につなげるべきである。学校整備は早急に専門部署を設置すべき。答弁。専属業務担う職員配置し、体制強化したい。質問。旧富士精機製造所跡地プロジェクトチームを結成し、プランニング、住民説明が必要と考えるが、地域コミュニティの拠点として町の考えは。答え、旧富士精機製造所跡地、長泉中学校、長泉小学校の用地を活用した長中・長小の建て替え、新子ども園の設置は、令和12年度から令和13年度までの間で、旧富士精機製造所跡地に建てる校舎などの整備を予定しており、令和6年度に関係部署で構成するプロジェクトチームを組織して準備を行っている。住民に対する説明は、検討委員会での検討を経て、3箇所の用地を活用した配置等旧富士精機製造所跡地整備にかかる基本構想の策定を含め、関係者、地域住民への説明や広報でお知らせする。地域コミュニティの拠点としての活用は、学校運営協議会や地域学校共同本部ボランティアの方々の活動拠点など、地域との連携がより活発に行えるような環境の整備をすることも今後検討する。質問。学校などの整備にあたり、早急に専門の部署を設置するべきであると考えるが。答え。プロジェクトメンバーを中心とした検討委員会を組織し、教育推進課と子ども未来課が連携して業務を行っていく予定。令和8年度以降、計画や設計の段階におけるより詳細な調整や住民との意見交換の場などが増えてくることから、業務の状況を見極め、専属で業務を担う職員の配置などを行い、体制を強化していきたい。質問。旧富士精機製造所跡地への小学校、中学校、認定子ども園、交流スペースの設置により、保護者の負担軽減、教育方針の統一や連続性の確保、教師同士の連携、学校行事や地域活動の一体化、異年齢交流の可能性など、メリットが期待できるが、答え、今後実施していく基本構想の中で、具体的にどのような学校にしていくのか、地域においていかに有効活用していくのか、令和2年度に策定した学校施設整備基本方針の内容を踏まえ検討していきたい。旧万治彫刻庭園美術館。質問。町として静岡県に対し早期再開の強い要望を。答え。県は東部全域を対象とした文化ネットワークの構築、運用、そしてその拠点として同施設の活用も計画しているが、今後の利活用方針やスケジュールが全く不確定な状況であり、 町は来年度についてもクレマチスの丘全体の活用を視野に入れた事業を観光交流協会などの協力を得ながら定期的に開催する予定で、同施設の一日も早い運営開始に向けた機運の醸成を図るとともに、県担当部局に対してこれまでも様々な機会を捉え、早期再開に向け働きかけてきたが、引き続き地元としての強い思いを伝えるべく、協議を継続的に行っていく。次は植松秀樹議員の一般質問です。暮らしについての植松秀樹議員の視点。現施設が令和25年頃まで使用可能であれば、拙速な判断は不要。広域化への参画判断は、建設候補地の場所が重要だ。ごみ処理施設広域化の判断は、答弁。施設建設候補地の選定状況を見極める。質問、三市二町の広域化とは？答え、令和4年3月に県が策定した静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープランにより、施設の老朽化や社会的背景を考慮し、三島市、裾野市、熱海市、長泉町、函南町の枠組みが示された。質問、令和6年の調査概要は、答え、町独自で現施設、人海焼却場の現況調査と広域化等検討基礎調査を行った。現況調査では、計画的な修繕などを行うことにより、令和25年頃までは、安全に使用でき、その後も当面の間は継続使用可能と判断された。また、広域化等検討基礎調査では、県が示す三市二町の枠組みに加え、現施設の継続使用も含めた10パターンの組み合わせの評価を行った。最高評価は、長泉町、沼津市、清水町。2番目に、長泉町、三島市、裾野市。3番目に、県が示す三市二町。長泉町、裾野市。現人海焼却場の継続使用が同評価となった。言葉の説明。10パターンの組み合わせの評価とは、県マスタープランの指標である、経済面、施設面、環境面、防災面に、町独自の指標として、町民等への影響を加えた5つの指標による評価のことです。言葉の説明を終わります。質問、広域化の是非の判断は、答え、今後の協議の中で、ごみ処理施設建設候補地の選定状況を見極めた上で、町として決断すべきと考えている。また、経済面だけでなく、町民生活などへの将来にわたる影響も大きな判断材料となる。強固な財政基盤の構築を。答弁、企業誘致と町内企業の誘致に取り組む。質問、公共施設の更新整備には多額の費用が生じるが、現時点見込まれる事業費の想定は？答え、現在の公共施設を適正に維持するために、令和7年度から5年間で20億円を想定し、長泉中学校の整備費用は直近の近隣多市町の学校施設の整備状況などから判断すると、規模感としては100億円前後は必要になると想定している。質問、環境変化に応じて事業の取捨選択は寛容だ。施策の選別を。答え、事業の優先付けや見直しなどを行うことで、限られた財源の中で 計画的な行財政運営に努めている。また、令和7年度後半に第三者の目線で町の行財政運営の変革を推進するような機能を持たせた新たな組織の立ち上げを計画している。質問、今後のインフラ整備に備えて強固な財政基盤の構築を。答え、長泉一式工業団地に隣接する工業用地に進出する企業は、令和8年度中の操業を予定。長泉・沼津インターチェンジ周辺では、倉庫業の事業者が進出を希望しており、県と法規制に関する調整を進めている。一方、既存の町内企業には、企業動向等調査に加えて、新たに中小企業の人材確保支援制度を創設するなど、企業誘致・留置は財源確保につながる重点事業として取り組む。以上、一般質問を終わります。未来泉210号、全国8位、優良賞。全国から311の議会が参加した町村議会広報コンクールで未来泉210号が8位優良賞を受賞しました。よりわかりやすく、より身近に、より多くの方に読んでほしい。そんな思いでリニューアルした未来泉。これからも一方的な伝達ではなく、皆様との双方向のコミュニケーションツールとなるよう取り組んでいきます。
町の取り組みを PR。全国から視察を受け入れました。日付、議会名、視察テーマの順にお伝えします。令和6年7月9日、滋賀県守山市、子育て支援施策、子ども交流センター、パル長泉。7月23日、大阪府柏原市、会派、子育て支援施策、子ども交流センター、パル長泉、若年女性数の維持と合計特殊出生率。10月4日、愛知県南知多町、子育て支援の取り組み、子ども交流センター、パル長泉。10月21日、埼玉県小川町、移住・定住施策について、ママラッチ。10月23日、三重県川越町、子育て支援の取り組み、ママラッチの活動。11月1日、長野県御代田町、災害時の避難所運営、高齢者や障害者に対する個別避難計画の策定。11月7日、静岡県御殿場市、人口減少対策。12月24日、茨城県北茨城市、議場会議システム。令和7年1月21日、茨城県芳賀町、会派、子ども交流センター、パル長泉。以上です。読んだ、わかった、考えた。私も一言。議会だよりナンバー213、我が町探検クイズへの応募は156件で、議会だよりへの感想や町への一言も多数いただきました。皆さんはどう考えますか？期待しています。子供が小さいため、長泉小学校や長泉中学校の整備計画の進捗が気になっています。子どもたちだけでなく、地域住民も一緒に育てていける、開かれた場所になることを期待しています。30代。驚きました。長泉町の耐震化率がこれほど高いことに驚きました。20代。楽しみです。いよいよ、愛坪公園がオープンしますね。プレオープンした子ども広場の方は、 何回か孫を連れて行きました。その時も多くの親子連れが来ていました。全体が使用できるようになれば、もっと多くの人でにぎわうでしょう。楽しみです。60代。安心と心配が。長泉町は子どもが多く、学校の整備などが進んでいて安心です。一方で、教員や部活動の指導員など、マンパワーの課題については心配が大きいです。30代。152回目、きっとずっともっと、我が町発見クイズ。正解者から抽選で10名に図書カード1000円贈呈。世界丸小さな公園。ヒント、昭和63年に町が道路整備の余剰地に設置した公園。37年の時を経て、令和6年12月、ギネス世界記録に認定されました。丸に入る文字と、住所、氏名、年齢、電話番号、議会だよりへの感想を書いて、次のいずれかでお送りください。はがき、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会、広報校長常任委員会宛て、ファックス 055-986-5905、 応募フォーム、締め切りは5月31日土曜日、消印有効。当選は商品の発送をもって返させていただきます。前回の答えは米山梅吉記念館でした。応募156通、正解155通。議員が取材、インタビュー。相坪公園開園式編。渡辺さんファミリー、中尖。相坪公園の遊具が好きで4回来ています。広々とした良い公園が近くにできてよかったです。昨年、長泉に引っ越してきました。医療や子育てについて違いを実感しています。議会ボイス、きっとずっともっと、そんな町民の願いが形となった相坪公園が開園しました。公園には世界灌漑施設遺産に登録された本宿用水、世界ジオパークに認定された相坪の滝、そして園内にある吊り橋、相坪の架け橋では、滝をバックに世界遺産、富士山と3つの世界遺産が望めます。子ども広場から聞こえる歓声は、未来の長泉を象徴しています。取材、堀内議員、杉森議員。議会インフォメーション。長年の功績が称えられ受賞。下山和典議長が全国町村議会議長会から議員15年表彰を受賞しました。次の定例会は6月2日月曜日開会予定。審議日程や議案一覧などは5月27日ごろホームページに掲載予定です。編集広報校長常任委員会、委員長、堀内博、副委員長、安田光子、委員、上松秀樹、杉森健二、福田明、若林徹、石川美穂、内田幸秀。エディターズノート、きっとずっともっと。緑爽やかな季節になりました。令和7年度予算は、新しく17事業を展開し、旧富士世紀製造所跡地の土壌調査が始まります。本市未来泉は、議会広報コンクールで全国8位の優良賞をいただきました。さらに分かりやすい広報誌となるよう努力してまいります。福田明。 これで長泉町議会未来泉を終わります。次回までお元気でお過ごしください。 NVC 担当は鈴木、中村、加藤、内野、矢島、坂本でした。